皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は不景気と物価高という話です。今の経済状況でありますけども、典型的な不景気と物価高になってきました。これは非常に思い出があってですね、1987年にものすごい円高不況が来て、たまげた日本政府が猛烈な金融緩和をやったら、そこから、ものすごいそのバブル経済が起きたんですね。当時はまだ物の値段は上がらなかったんですけども、金融商品の値段、不動産の値段が暴騰いたしまして、で1990年の頭から大暴落になってたと、まあ、そういう状況だったんですね。それからその1979年80年ぐらいなんですけども、第二次石油危機が起きたんですね。この時もものすごいですね、金融緩和でものすごい物価上がって、アメリカ金利も跳ね上がるんですね。でこういうことが起きまして、ああなんか今回コロナで猛烈な金融緩和やったなと。でこれがその株式市場のみならず商品市場にも金が流れ込んで、あ物価を押し上げたなと。まあハイパーインフレっていう状況じゃないですけども、とにかく物価を押し上げたなと。で、実態の方は不景気だと。まあこれはそのコロナでね、どこでもそうなんで、まあ、大抵のところは不景気でありまして、ですからまあ典型的な不景気と物価高だなと。まあコロナの対策で、ドンと金を出せば、まあ、最後はその物価高と、それからバブルになって、それバブルの崩壊に至るという、まあなんか出口のない世界で、やっぱりカサンドラクロスだというのが今回よく分かりましたですね。こうなんかやっぱりこの同じ状況にこうなんて言いますかね、追い込まれた感じがありますね。で円安もなんか進んでるんですけども、まあ流れとしてはずっとドル安の傾向ですよね。ドル安傾向の中で円が弱くなってるんで、まあ大抵こういう時は金融危機の種が大きくなってる時ですね。育ってる状況ですね。日本国内ですね。なんか日本だけ一方的に為替安くなったりですね。あるいはなんか関係者がですね、押し黙っちゃうとか。とにかくそのお葬式のように押し黙ってる時っていうのは何か危機が起きてる時ですよね。でほら総務省の事件があったから、役所とそれから民間が、交流できないんですよ。役所と民間交流できないから、まあその死ぬとか勝手に死ねみたいな話になるわけですよ。役所もやっこしい話は聞きたくないわけね。役所がですね潰れそうな話聞くとですね、知ってて対処しなかったってもっと大きな問題なんですよ。政治家なんかもっと大変ですよ。潰れそうだって話を聞いて、なんかですね、電話一本もかけりゃですね、役所にですね、不正に関与したって話になりますから、まあ大体潰れかけてくるとですね、政治家も役人も近寄らないですよね。みんな知らん顔してるんですよ。知らないってやるんですね、あれね。なんか私は典型的にそんな状況だと思いますけどね。だから、こう、黙っている時って結構危ないんですよ、金融って。みんな黙ってる時ね。ソフトバンクなんか、グリーンシールが飛びましたよね。グリーンシルバンク銀行の方がですね、ドイツ政府から営業停止命令くらって、で、グリーンシルキャピタルが昨日破産申請しましたよね。まあ、損のところって続々潰れていくわけですよ。まともなもんないんで、だからゴミ箱になってるわけですね。時々いるんですよ、このゴミ箱にされるファンドって。あれ、ゴールドマンの人でしょ、確か。ゴールドマンで出身で、ゆうちょ銀行のあれ副社長やってる人じゃないですよ、あれ。で、それがソフトバンクの副社長やってて辞めましたよね。なんか、ああいうのがいるとですね、まあ、とんでもないことになるんですよ。詐欺師の後ろから本物の詐欺師がですね、金を抜くみたいな話になるわけね。いや、なんか、あれも見え見えの話だと私は見てて思いますがね、まあ、若い人にとってみるとあんまり馴染みがないのかもしれませんけどね。まあ、どうでもいいですよ、はっきり言ってですね。どうせ一蓮托生なんですから。で、だからまあ、去年ぐらいの雑誌の記事ね、去年か一昨年ぐらいでしたっけね。 まあ、ソフトバンクが行き詰まってくる中でみずほはどうなんだろうって話がよく出てましたよね。まあどうもならんのですよ、正直言って。先送りはできるけどね。だからこの菅内閣の終わりっていうものは結構激しくないんじゃないですかね。で、資金調達できないのその日本だけじゃないですからね。他も相当トラブってまして、ドルの10年債のレポレートがマイナス 8% とかなんか一時になってませんでした？目を疑うような数字で、要するにあれないんですよ、債券買えないんですよ、出回ってないんです市場にね。それでだからそんな高い金利になってるわけで、そんなマイナスの高い金利ね、マイナスで高い金利ってのは金の向きは逆なんですね。普通は借りる方から貸す方に金が流れるんですけども、金利はね、貸す方から借りる方に金が流れるわけですよ。お金を出して、貸させていただくと、いうのかな、貸させていただくという感じですよね。お金を貸すからその分担保の債権をこっちにちょっと貸してよという意味なんですよ。担保の方だから貸してと、担保の借りる金利がだからマイナス 8% って感じですよね、あれね。なんかすごいことになってて、でもっとすごいのは FRB も日銀も知らん顔してることですよね。トランプに止められてるのかもしれませんね。これはカサンドロクラスなんだと、手出すなと、封鎖列車なんだから一切手出すなと、いや本当にやられてる可能性ありますよね。だからまあ本当に暴走列車で突っ込めということになってる可能性あると思いますよ。そういうのはね、とにかく最後の整理で、今まで言ってた通り、いつ起きてもいいわけでありますから、そういうもんだと思うんですけども、なんか私はやっぱり日本政府を見ていてですね、日本政府だけじゃなくて大企業を見ているとですね、いやこれはちょっと本当にそのもうどうもならんじゃないかと思うところが多々ありますよね、こう旗から見てるとね。例えばそのどんなとこでも派閥構想ってあるんですよね。派閥ってものがあって、日本だけじゃない、世界中派閥ありますよ。で、派閥が拮抗したりこう不安定になりながら組織って動いていくのが普通ですわね。しかしこう全ての派閥がですねずっこけるとですね、それ全部終わる時ですよね。だからその権力闘争っていうのは、弱い派閥から強い派閥にこう権力動くっていうことは中心ですよね。だから猿山のボスが交代すると、あ、またなんかヘリになってるでしょ、これは米軍のヘリなんですよ。あれさっき今日午前中だったかな、10機以上飛んでたと思いますよ。ここちょうどですね、厚木や横田から富士に行くルートの真下にあるんですね。こっから北はちょっと山が高いんでね、ちょっとその高い山の手前海側を飛ぶんですよね。で、ここは上はですね結構いろいろみんな飛んでんですよ。厚木に入る飛行機、それから横田に入る飛行機、それから入間に入る飛行機あって、それからその上は今度民間機がですね、特に到着だよね、到着から出発ですね、三宅島からですね、この湘南海岸のあたりはですね到着出発機が結構たくさん飛んでんですよ。で、その直接航路当たらなくても、衝突防止装置が動いたりしますからね。なんかいろんな飛び方あるんでしょうけど、どうもなんか前から思うのは上へ出ないように飛んでるように思うんですよね、米軍機がね。上にその上がって、高度1000フィート以上ですね、邪魔しないように飛んでるように、私はなんかこうこの辺はね、他ちょっといろいろまた訓練もなんか危険な訓練やってるんでしょうけども、ここはなんかそんな風に見えるんですね。まあそれはどうでもいい話で、どうでもよくないんだけど、だからなんかやってんだろうと思うんですよ。こんなに飛んでくってのはなかなか珍しくて、沖縄でも関東地方でもですね、去年ぐらいから猛烈ですよね。スノーデンの話じゃないけども、なんかですねやってんじゃないですか米軍が、そんな感じがしますよ。それでその組織の話に戻りますがね、この派閥構想をやってて、だから強い派閥がこう取るとですね前へ行くわけですよ。戦後の自民党ってずっとそうでしょ、強い派閥が弱い派閥を乗り越えて前に進んだってわけですね。全ての派閥がこういなくなっちゃったっていうことになると政権を失うわけですよね。今だから典型的にそういう状況だと思うんですよね。で、野党はどうかっていうと、野党の方もですね、 まあなんて言いますかね、あんまりこう政権を取る意欲ってのは感じませんわね。いろいろ個別の政策はいろいろ言ってますけども、なんかこう政権を取る時の意欲みたいなものは、まあ、感じないし、やっぱりなんか数から言って第一党は自民党ですから、まあなんて言いますかね、席を温めてるだけでも自民党は自民党ですからね。なんかそういう意味で言うと、なんか簡単に変わりそうにもないし、そうすると政治全体がですね、誰にも政権移譲できないって言いますかね、バトンを渡す人が誰もいないような状況に今はこう見えますわね。で、派閥構想をっていうのもですね、結局のところはその組織の中にいくつもサブ組織があるわけですね。このサブ組織っていうものがそれぞれ神経系統を持っていて、あと金も動くから血管も持っていて、でだから神経系統とか血管があって、そこでですね、情報とですね、情報伝達と、まあ、あとは金が動くという、こういうシステムになってるわけですね。しかしその、まあ、今回の総務省の事件ですけども、あれは結構大きい事件だと思うんですよね。というのはその、飯を食ったらまずいと、いや別にマクドナルドのハンバーガーでね、打ち合わせすればいいと思うんですよね。何を偉そうに15万円のワインなんか開けるんだと、何を勘違いしてんだと思うんだね。いやそれ別にマクドナルドのハンバーガーでですね、話したって何も問題ないじゃないですかね。要件足りますよね。だからそもそもですね、その別に倫理規定あんだから、倫理規定の中でですね、いくらでもできるんですよ。ただ単なる私利私欲でしょ、その15万円のワイン開けたとかね、4万円の日本酒開けたなんてのはですね、だからそれはね、弁解の余地なんかないわけよ。で、あるいはその後にですね、なんか外資規制をですね、丸にしたと、外資規違反してるのに丸にしたとかですね、まあこういうのはね、まあなんて言いますかね、言い訳できないわけね。別にそんなことしないでも十分意思疎通はできるわけですから、必要な意思疎通はね。そうするとこれはやっぱり責任取らされますよね。で、これが今総務省すべて調べることになってるでしょ。通信事業者全て調べるって話になってますよね。で、これ他の役所、例えばですね、国交省と関係業者の癒着を調べようと、国交省と関係業者のその会食を調べようってなったら、これはすごいんじゃないですか。それはものすごい出てくる。じゃあ外務省と関係業者の癒着を調べようとか、防衛省と関係業者の癒着を調べようとか、農水省と関係業者の癒着を調べようって言ったら、これはすごいよね。それは文科省もそうだし、みんな総務省も通信関係じゃなくて、みんな出てきますよね。だからこれね、アリの一穴みたいな感じがするんですよね。アリの一穴で、この話言ったら、なんかね、マクドナルドを食べながらね、その局長と社長が話したって別にいいわけよ。でもやってないでしょ。なんか偉そうに飯食ってますよね。ああいうことすると倫理違反だから責任取らされるわけですよ。いやー、これはなんか私はですね、すごいことになるような予感がするんですよ。どーっと広がっていくと、当然菅だってですよ、じゃあ辺野古はどうしたんですかと、辺野古の話でですね、菅自身とか、じゃああのあれだわ、泉だとかですね、馬毛島もそうない泉と民間業者の話はしなかったんですかと、話をした後なんかですね、許認可おりませんでしたかとか言ったらですね、際限なく行きますよね。どうもなんか私は徹底的に行くような予感がするんですよ、これ。止まらない予感がするんですよ。で、そうすると要するにですね、神経が切れるんですよ。派閥を支えていた神経と、それから血管切れるわけね。と、派閥はそこでなくなるわけですよね。そうすると、もともとなんでね、こういう行政改革みたいな話が平成になってから出てきたかっていうと、もともとの組織が機能しなくなってきたからですよね。やっぱり昭和も後半になってからですね、戦後の昭和もね、80年代以降ですわ。やっぱり世の中の変化が激しくて、だんだん機能不全を起こしてきた。だから政治改革とかですね、行政改革と言われるようになるでしょう。だから要するにもともとですね、もうなんか昔で言うとこの成人病だよね、成人病みたいになってきてて、組織がですね、なんか若い時みたいにですね、活発に動かなくて、いろんなその悪い症状が出始めたわけだな。で、まあ全体をだから治そうとも治らないから、ごく一部のラインだけで動かしていたと、ごく一部の派閥だけで動かしていたというのが近年のこの特に清和会の政治ですよね。でもそのごく一部のところはこれ切れると、 これ全省にわたってですね、お前どこと飯食ったと、まさか5000以上払ってないだろうなってやられたらですね、これみんなアウトですよね。これみんな飛んじゃいますよね、このラインがね。いや、それが目的かもしれないんですよ、今回は。清和会の政治と役所と民間のこのラインを全部切るのが目的かもしれないんですよ、今回のこのね、一連の騒動というのは。そうすると、あとはですね、まあ、神経が切れて、まあ、金も特別動かない。なんか毎日が日曜日じゃなんだけども、何するわけでもなく座ってる人たちの世界がそこに広がるわけですよね。私はそうなる可能性は結構あると思いますよ、今回は。だから、こう、なんていうのかな。やっぱりどう考えても、役所だとか、今の永田町霞遺跡を立て直すことは不可能だと思いますよ。だから民間企業でも結構そういうところあると思うんですよね。民間企業の場合はそんな悠長なこと言ってられなくて、要するに倒産ですよね。倒産も、分かりやすい倒産から実質倒産もいろいろあるんですよ。こう、落城して買収される、落城して解体されるみたいなのも含めたら、倒産って実は実質的な倒産でいろんな種類があるんですよ。だから何もですね、法的な意味での登記簿に出てくるようなね、解散とかですね、いうのだ以外のものも結構あるんですよ。私はもう常にそういうとこ広がってますけどね、大量にこう人切ったりしてね、あら結構広がるんじゃないかと思うんですね。で、要するにこう立て直しができる限度以内か超えてるかっていうところですよね。蘇生してるっていうか、まあ、新しく人を入れて立て直るか立ち直るかどうかっていうあたりなんだけども、やっぱりこう、なんていうかな、外からたくさんの人が入るような状況でも今ないしね、外国から来るような状況でもないし、まあそれはちょっとなかなか難しいんじゃないですかね。だから前から言ってるようにですね、ここをつついても難しいと思うんだよね。まあ次は誰とかみんなその霞ヶ関永田町を見て言うんだけども、まあ私に言わせればせいぜいお配りやすなんだよ。せいぜいお配りやすでね。あの人たちもやっぱり自分が攻撃されるの嫌だから、まあ追い詰められりゃね、命乞いはするんですよ。まあ金払うんですよ。だどんどん金まくわけよ。もうだからコロナってみんな金まくでしょ。失礼いたしましたら金渡すと。命乞いですよね、あれね。でもその金どんどん出しちゃったから、過剰流動性になって、でバブルになって金利曲がっちゃったと、最後それずっこけるわけですよ。もっと金出そうとするんだけども、金が出ないっていう局面来るわけですね。やっぱりやめて逃げちゃうと。まあ、ウォール街なんか昔からそうだよね。その、これでこの先暴落だと思ったら、利益の出ている伝票だけ全部手前に持ってきちゃって、全部引き出しちゃって、ものすごいボーナスもらって、年が明けたら残りの損した伝票だけ残ってて、あと暴落して終わりでみんなクビになっちゃったと。で、ボーナスもらえないと。やれやれ、早めに逃げて助かったというのがウォール街ですからね。まあ、もともととんでもないところなのよ。でもなんか、日本の役所や日本の大企業はあんまそういうこともできないし。さあ、どうするんですかね、あれね。昭和20年8月15日を淡々と迎えるみたいな話。ソ連が解体したのは91年の12月の何日ですよね。まあ、あの日近づくと皆さん出勤したくなりますよね。だからほら、日本の企業でも世界の企業でも、ものすごい人員削減してんじゃないですか。だんだん出勤しなくなってくんですよ。あれ終わりの症状なんですよ。だんだんみんな出勤しなくなってきていて、で最後に終わるってソ連崩壊した時に実際に起きたことなんですね、あれ。なんかそんなような雰囲気の会社、まあ、全部じゃないですよ、そういう会社もあるなと見ていて私思うんです。だからやっぱりですね、こうやっぱり制度の変わり目だと思いますね。官僚制度っていうやつですね、律令制度みたいなのやってきたんだけども、その担い手がもはやいなくなってきたというような感じね。で、同時にやっぱりこの価値観が変わっちゃってるから、もう何て言いますかね、そういう上から言われてね、お使いするみたいな発想っていうのはもうないと思いますよね。上にお使いするっていう発想はもうちょっとですね、なかなか時代遅れじゃないですかね。やっぱり横型にチームを組むって発想ですね。チームを組むっていうならいいんだけども、こう、なんて言いますかね、フォロワーシップっていう感じで、お使いするっていう感じで、物事が動く、組織が動くっていうことはもうちょっとないんじゃないかな、役所でも民間でもね。 だからその下がお使いして当然という常識の中で動いている神経系統や金の流れはもう終わってると思うんですよね。で、まあだから最後まで分かりませんけども、この物価と不景気と物価高もですね、やっぱり最後は民間の力で立て直すしかないですよね。うん、民が横に連携して立て直すしかないわけで、もうちょっとあんまりですね、多くのことを政府に期待できる状況ではなくなったなと正直思っております。まあ、皆さんここはね、元気に行くしかないと思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不景気と物価高ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。